強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士の六角です。いつも数字に強い社長なるポッドキャストを聞きいただきありがとうございます。今回もスタジオに中小企業診断士の山岡裕樹先生にお越しいただいております。山岡先生、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今回はのれん分け制度の仕組みと準備の仕方をテーマにお伺いしたいと思います。でまず単純な質問ですけど、のれん分けっていうのはどういうことでしょうか？
のれんっていうのは屋号のことなので、昔からあるのれん分け制度っていうのは、そこで働いていた従業員の方に屋号を使ってお店を出していいよというふうにお店をまあ譲ったりとかするっていうことですかね。
はい、でこれものれん分けってたくさん種類がありますよね。
あります。これが本書はのれん分けが中心の本になってて、今までこうのれん分けについて細かく解説した本が日本になかったので書いたというところがあるので、この辺からが割とがっちりと本題に入ってくるところかもしれません。
でご本人はインセンティブ型と
加盟前提型、
うんうんうん、でインセンティブ型っていうのは事業員さんを店長にするっていう、
そうですね、長い間働いた方インセンティブ、つまり報奨型ですね。頑張ってくれたからお店出していいよっていうふうに言うと、これがまあインセンティブ型ということですかね。で加盟前提型っていうのは、お宅のお店を俺もやりたいと、いや、やってもいいけどまずはうちで修行してからということで、3年修行しろということで、3年修行した後にお店を出す権利を与えると、これが加盟前提型ということです。
はい、でそれぞれどちらもメリットとデメリットがあるっていうことですけど、うんうん、これはやっぱりお店の種類によってケースバイケースなんですか？
そうですね、まあお店の種類にももちろんよりますけど、まあざっくり言うと加盟前提型とかだと、やる気はあるというか、そうやってやりたいと言って会社で修行させてみたものの、やっぱりダメだったからその人どうしようかなみたいなことが起こったりとか、そういうのもありますね。でインセンティブ型っていうのも、どの段階でその権利ができたこと、つまりのれん分けをする権利ができたことになるのかみたいな、そういう制度を作らないといけないとか、あとは制度のその設計によって財務的なメリットが出たり出なかったり、人事的なメリットが出たり出なかったり、いろいろしますので、それはまあ個別の設計によると思います。
はい、で当然どちらにしても多いか少ないかっていうのはありますけど、いわゆるのれん分けをする側には当然金銭的な収益は出るわけですよね。
そうですね、だからのれん分けを受ける側は、まあ、今まで従業員でやってたのが経営者になって頑張るわけですから、自分が頑張った分だけ儲かるというか、自分の収入になるというふうな形にはなります。
それで全くその縁がなくなるわけじゃないので、のれんを分けた方はのれんを分けてもらった側に引き続きいろいろ支援をしていくわけですよね。
そうですね、フランチャイズという形があって、のれん分けとフランチャイズ、まあ、違うんですけど、まあ、共通する部分、似た部分があるので、フランチャイズ契約に近いような形でのれん分け契約というのを結んで、その後も緩い理念共同体、あるいは同じ野望を使う事業体というか仲間としてやっていくということですね。
はい、これを山岡先生は共同経営体じゃなくて共同事業体
とおっし
ゃってるんですね。
はい、共同経営ってなるとやはり資本関係というのが出てきますけれども、基本的には資本は別で理念が共有というところですから、まあ、事業体としてまあ一緒にやっていくというふうに思っていただいた方がいいと思います。
でのれん分けの場合、加盟金とかっていうのはどれくらい？
これももらう場合ともらわない場合があります、
はい、
20年やってくれたのでもうそういうのを言わない場合もあるし、5年なのでまあ100万円起こせと、そういうこともあるかもしれないので、もう個別具体的ですね。
これもケースバイケース、
これもケースバイケースです。
それでのれん分けをした場合ですね、やはり FC 本部のように本部機能っていうのは必要になってくるんでしょうか？
そうですね、本部機能っていうのは、まあ、何個か機能がありますけれども、加盟者を開発していくっていう、そういう機能はのれん分けの場合は必要なくなりますけれども、業態をブラッシュアップするというか、いい業態を作るっていう機能ですね。それはやはり本部にも必要ですし、それから新しい業態を作る、だから今の業態をブラッシュアップするのと新しい業態を作る、まあ、こういったのも必要になってきますよね。 それからやはりどれぐらいやるか分かりませんけれども、経営指導ですかね、のれん分けをした、まあ、田中さんのところに行っていろいろと指導をしてあげるというスーパーバイジングの機能もやっぱり必要になってくると思います。
そうするとそういった本部機能を運営していくには計画立ててやっていかないといけないっていうこと
ですか？そうですね、もう最初から全部やれるわけはないので、最初は本部としてこの機能をちゃんと充実させて、次のれん分け社が例えば何社になったらこの機能も充実させて、まあ、そういうふうに計画的に本部機能を充実させていくということが大事だと思います。
それからよく聞く話なんですけど、うん、本部って言いますか、のれんを分ける側がお店を借りてそれをのれん分けした人に貸すっていうこともあるん
です、はい、あります、はい、でこれはですね、まあ、サブリースって話がありましたけれども、業務委託契約の、まあ、一種になりまして、任せ方もまあ本当は3つあってですね、経営委託、管理委託、運営委託、管理委託って3つあるんですけれども、どこまで任せるかっていう任せ方で、それによって税金の払い方も変わってくるので、結構この辺も個別具体的にややこしいですね。で結構でものれん分けの場合、その元々のそのテナント契約があんたのところが大きな会社だからテナント契約してるけど、この田中さんに今度なる人は個人だから貸せないというようなことがあるとですね、賃貸借契約の切り替えがやはりできないので、どうしてもその業務委託型、サブリース型で、のれん分けをせざるを得ないということが出てきます。
で山岡先生は消費税についても書いてあるんです、
まあ、一応ちょっと書いてました、はい、
本部が払う消費税が少なくする方がいいんでしょうか？
そうですね、これはですね、某大阪の、まあ、税理士さんがなんか指導をしてですね、某企業にですね、いやどんどんどんどんこうやってのれん分けをしたら、のれん分けをしたところはですね、2年間は消費税払わなくていいから、その分彼もハッピーだし、本部もその売上が立たないからその分の消費税払わなくていいから消費税全体で節税になりますみたいなことを言って指導してたら、国税にやられましたね。明らかにその租税回避的なことをやりすぎるとそれは刺されます。
そこは税士の方と相談しながらやるのは、
悪いことしないでちゃんとやればいいんですけど、はい、悪意を持ってやると刺されます。
はい、はい、それからお金の援助って言いますか、はいはい、支援ですね、
はいはい、
これはやはり本部もやっぱり本部といいますか、のれん分けをする場合も資金の支援をする場合は多いんですか？
そうですね、本部がお金を貸しちゃうと、結局例えば直営店を譲渡売却しようとしたときに、例えば残ってた資産が500万あって、その500万で売ればですね、それが500万の資産がなくなって500万の現金が入るんですけれども、そうじゃなくてその500万を貸しちゃうとですね、資産が単なる貸付金になって変わるだけでバランスシートが全く変わらんということで意味がないんですね。だからのれん分けの一つのメリットとして、財務状況、まあ、バランスシートを少し軽くしていくみたいなことを考えているんであれば、貸付はしちゃいかんですね。それは貸付をするんじゃなくて、のれん分けを受ける側にちゃんと日本政策金融公庫さんかなんかと話をして、自分で借りてもらうというふうにしないと財務的なメリットは生まれないです。
そうしないとなんか独立したっていう感じじゃなくなっちゃいますよね。
まあ、先週ちょっと政策金融公庫さんの方に話を聞いたんですけど、天体物件はですね、日本政策金融公庫さんお金借りられないんですけれども、フランチャイズ契約みたいなちゃんとした会社とフランチャイズ契約をしている場合は、天体のような形でもお金を貸す場合があると。まあ、これコンビニエンスストアなんですけれども、コンビニなんて全部 C タイプって言って、全部本部が借りてて、フランチャイジーはですね、ただ単に業務委託を受けてやってるだけみたいな感じなんですけれども、それでもフランチャイズ契約がしっかりしているので、賃貸借契約ができてなくてもそれは独立性があるということでお金を貸しているということですから、そういった道もあるみたいですね。
そういうしっかりした契約があ
れば
その信用も高まると、
うん、そういうことです、はい、
ということで時間になりましたので、ここまで、はい、6回にわたり山岡先生にはいろいろなノウハウをお伺いしてきたんですけれども、はい、山岡先生にご質問があるとか、お仕事を依頼してみたいっていう場合はどうしたらよろしいでしょうか？
はい、ホームページにですね、お問い合わせフォームがありますので、そちらの方から、まあ、何でも結構ですのでお気軽にご相談いただければと思います。ホームページの探し方なんですけれども、フランチャイズのコンサルタントですね、フランチャイズコンサルタントで入れるとですね、上から3つ目か4つ目かその辺にですね、プロップビジネスコンサルティングっていううちの会社のホームページが出てくると思いますので、まあ、そこから入っていただければと思います。
はい、わかりました。ということで今回まで6回わたりいろいろノウハウをお教えいただきましてありがとうございました。また機会がありましたらご出演いただければと思います。山岡先生どうもありがとうございました。
はい、こちらこそどうもありがとうございました。
コ 今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問はこの番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで数字に強い社長と検索し最初に出てくるブログです。それでは次回もどうぞお楽しみに。